門郷と
ユノッチの
リスタン3日土曜日、
はい、
21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とユノッチのリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、本日も体調不良です。そう、なんかこう勘ぐられるのも嫌だからね。体調不良っす、先に言ってきます。
相変わらず続いております。
まあね、しょうがないこれはね。うん、多分ね、多分今年の8月には改善するよ。
8月ぐらいには改善
する。いやいやいやいやね。
ずいぶん先じゃないか。
いやいや、まあね、8月ぐらいから改善して、多分10月からは多分大丈夫になってるはず。
どうかな。
大丈夫大丈夫。そんなに長引くことないよ。
夏になると暑さでいつもやられてるから、
うん、暑さにはめっぽい弱いんですよ私。冬の寒さには強いんですけど。
私逆なんですよね。冬の寒いの嫌いで、うん、まだ暑い方がマシっていう方なんで、
うん、はいはい。だけど今年は寒い時期にね、風邪をひいてしまってね。
うん、
そうで、それからなんかいろいろ悪い状態が続いてますね。
最悪ですね。
うん、でまたまあ、ぶっちゃけると、それからラジオのその収録のタイミングがね、
うん、
ちょっとずれたりしてるんですよ、いろいろ。
うん
うん、前倒しになったりするんで、
はい、
実はそんなに日が空いてなかったりするんですよね、体調不良の時期はね。
そうですね。
そうそうそう、ってのもあるんだけど、なんで、まあ、10月ぐらいには良くなってるはずっていうね。
はい、良くなっててください。
ということですよね。さあ、今日も行きましょうね。加藤光とユノッチのリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなど、たくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスは、listan@narita.fm。綴りは、listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいは、プラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
X、旧ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでポストできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい、
はい、では今日のテーマいきましょうね。
はい、
はい、やっとこのテーマに取り組む時がやってきたよ。
本当にこれについて、うん、トークできんのかな。
できるんじゃないですかね。アニメや漫画の実写化はゼカヒカ。
うん、あれれ、何度も何度も聞いたな、うんうん、それ
何回もやろうとしてね、まあ、うん、結局一応結論としては非っていう結論が出てるんですけどね。
そうなの。
そう、
ゼの時だってあるじゃん。
まあね、今日ちょうどね、うん、これ収録日タイムリーなネタが入ってきまして、
うん、
実写版の白雪姫の話が入ってますね。
ああ、はいはいはい、
ディズニーの、
うん、
なんかひどいらしいね。
え、そうなの。
うん、アジア人なのかな。
うーん、
あ、例えば白人じゃないらしいんだよね。
もう公開されてるってこと。
そう、公開されてる。
うん、
白雪姫が王子様の代わりに白雪姫が白馬に乗って山賊と戦うっていう話らしいんですよ。
話が違うやないけ。
そうなのよ。要はポリコレに配慮して、ポリティカルコレクトに配慮して、お話が大幅に変わっとると。
うん
うん、いうことらしいんだな、どうも。
それ、白雪姫っていうタイトル変えた方が良かったんじゃないのか？
そうね。
うん。
雪の中を生き残ったんで白雪姫っていう名前になったとか。
うん。
なんかいろいろ設定が変わってるらしくて。
へえ。
うん、でもまあ、どうせやるならね。
うん。
それぐらい変えた方がいいとは思うんだけど。
うん。
でも原作があるので、それはもはや白雪姫じゃないんではないかなとかさ。女王に、
うん。
富の分配を求めて戦いを挑む。とかそんな話らしいんだよね。
白雪姫かい？
わかんないんだけど。そんな感じの話らしくて。
うん、
これ実写じゃないのかな。あ、実写だ、実写白雪姫だ。
うん、
だからよりリアルにっていうことなんでしょうけどね。
なんかリアルすぎて嫌だね。
まあね、うん、そうだから、その実写っていうことはさ、
うん、
それだけその当然解像度が上がるわけで、
うん、
要は 2D と 3D の違い、アニメと実写の違いっていうのはやっぱり解像度の違いなんですよね、
うん、
人間はより生々しくなるということなんですよね、
うん、
そうだからアニメの 2D に落とし込んだ時のお話では持たないと、
うん、
やっぱ毒リンゴを食べて眠ってしまった白雪姫を王子様、白馬に乗った王子様がやってきてキスで起こすとかっていう話では当然持たないということなんですね。
そうですね、
うん、今更実写にしてそんなもん見せられてもなっていう話なんですよ、
うん、
そうなのでその解像度が上がった分よりリアルな、解像度が上がるってことはよりリアルになるってことなんで、
うん、
お話もそれに合わせてリアルにしなきゃいけないっていうことなんですな。
でも最近その漫画とかね、ギャグアニメが実写化されたりだとかさ、
うん、
そういう流れもあるじゃん。
まあね、
うん、それについてはどうなの？
どうだろうね、難しいとこっすね。最近サザエさんが実写というか舞台になってるんですよ。
うん、
藤原紀香さんがサザエさんの役やってるんだけど、
うん、
でもそれもだから10年後の話とかになってて、
うん、
やっぱりよりリアルな話になってるらしいね、
うん、
より現実に即した話にしていかないとしらけちゃうってことなんでしょ
う、うん、だからやっぱり作品によるんじゃないの？その漫画でもさ、日常を描いた漫画とかは特に実写化向いてるし、
うん、
美少女変身ものだとか、
うん、もう
ロボットもの、特撮っぽいやつとか、
うん
う
ん、
そういうこう空想の世界でしか今のところありえないようなお話って、うん、なかなか実写には向かないよね。
そうですね、うん、
うん、
アニメとか漫画って、
うん、
日常系アニメとか日常系の漫画もそうなんだけど、
うん、
完全な日常系ってわけにもいかなくて、
うん、
例えばワンポイント、
うん、
その非日常が必ず散りばめてあったりするんですよ、
うん、
その非日常の度合いが大きいか小さいかによって実写に向いてるか向いてないかっていうところが左右されるような気がしますね、
うん、
例えば孤独のグルメっていう漫画があるんですけど、
うん、
孤独のグルメは僕は非常に実写に向いている作品だと思うんですよ、
うんうんうんうん、
日常のドラマにおいて非日常の度合いが著しく少ないから、
うん、
例えば妻小学生になるっていう漫画があるんですよ、うん、
はいはいはい、
妻小学生になるっていう漫画は、僕は実写化には向かないと思うんですよ、
うん、
あれ日常を描いたドラマだけど、
うん、
10年前に死んだ奥さんが小学校4年生の姿で戻ってくるって話なんですよ、
うん、
小学校4年生の役者用意すれば、
うん、
あとはその人に奥さんの役やらせて日常をやればいいだけなので、
うん、
コスト的には非常に作りやすい。
そうね、うん、
そうだけど、でも10年前に死んだ奥さんの役をどんなにリアルに演じても、
うん、
それが演技だと、
うん、
僕たちは心の奥底ではやっぱ分かってるので、
う
そこに感情移入やっぱできないんですよね。
うん。
だからやっぱり向いてない。この子は芝居がうまいねってところに終始してしまう。
うん。
だからといってアニメが向いてるかっていうと、
うん、
アニメはひどい出来だった。
それは作り方の問題なんじゃないの？
そのとにかく作り方がひどかったし、うん、その物語とかドラマの理解度というか、うん、役者の演技がもうあまりにもひどかった。声優の芝居がね、
うん
うん、でやっぱ漫画チックにどうしてもやっちゃうんだよね漫画、うん、アニメだと、
うん、
あれこそ写実的にやらなきゃいけないのに、あれこそ写実的に実写のようにやらなきゃいけないのに、漫画とかアニメのテンションでやっちゃうから。
それはどういう風な作品にするかっていうところの問題じゃない、
監督のオーダーっていうことだよね、うん、多分。
そう。
そうそう。
どこに焦点を当ててどういう雰囲気の作品にするかっていうところだから、
うん、
究極を言ってしまえばやってる役者さんに罪はないわけですよ。
そうだね。
うん。
そうだね。言ってしまえばそうですね。
うん。
でも役者の側が分かってれば、
うん、
なんとかなったような気がするんだよねあれ。
うん。
たとえ監督のオーダーだったとしても。
うん。
ただ監督も役者もみんなひっくるめて、
うん、
絵描きも全員含めて、
うん、
みんなが分かってなかった可能性もあるんだよなあのドラマ。
そこがさ、うん、その何が正解かっていうのが難しいじゃない、
うん、
この作品をこういう風に表現するのが正解ですっていうのが決まっているわけではないじゃない、
うん、そう。でも明らかに不正解を出されてしまうと、
うん、
話題にもならなかったし、
うん、
漫画の方はあれだけ話題になってたのに、
うん、
アニメは全然話題にすらもならなかった。やってたことすら知らないんじゃないみんな多分。
ああそうかもね。
あれは明らかに不正解だったからだよ。
うん、
ひどかった。本当にひどかった。
うん、もったいないね。
もったいないね。
やっぱりさ、お金をかけてね、うん、作品を作ってるわけだから、
うん、
そういう見向きもされない作品が増えるっていうのはすごくコストの無駄になるじゃない、
うん、そう。でしかも妻小学生になるなんてさ、
うん、
最もコストがかからない題材なんですよ。
うん、うん、そうだね。
ロボットも出てこないし、
うん、CG 使うとかもなさそうだし。
何かそう言ってしまえば役者の演技だけでもどうにでもなる作品なんですよ。
う
ん、うん、なのに話題にすらならなかった。
うん、
10年前に妻に先立たれて全てを失って生きる希望を失ってる、要は死体状態、アンデッドのような状態の男っていうのが主人公なんですよ、
うん、
そこに突然妻が戻ってくるっていうことで光が差し込んでくるって話だからさ、
うん、
アンデッドの状態をちゃんと表現しなきゃいけないのに、
うん、
アンデッドの状態でものすごいテンション高いんですよ。
あ
アンデッドに、アンデッドがアンデッドに見えない、要はみんながアニメ芝居するから、
うん
うん、すごい明るい人に見えちゃうんですよ。明るく楽しい生活を送ってるように見えるんですよ、
うん、
あんたダメージ受けてないじゃんっていうさ、
うん、
言ってしまえば ボトムズのキリコみたいな芝居しなきゃいけないのに
すごい究極な例え、うん、
そう、ボトムズのキリコみたいな芝居をしなきゃいけないのに、なんかめっちゃ明るいザブングルのジロンみたいな人が主人公で出てきちゃうんですよ。
うん。
いや違うやろと。それはちゃうやろと。役者の役作りも失敗なら、監督のオーダーだとしたら監督のオーダーも大失敗なんですよ。
うん。
大外れなんですよ。
うん。
で、全体的にみんなが明るめのテンションでやっちゃってるんで、
うん。
そりゃこれも見る気なくすわなっていう感じで、
うん。
とにかくひどかった。
うん。なんかまあ、私たちはその、声優だから、
うん、
そっち視点でどうしてもやっぱり考えちゃうんだけどさ、
うんうん、
結局芝居するって、
うん、
これはあの亡き村松先生の言葉でもありますけれども
はい、はい、
演じることって、
うん、
演じることがメインではなく、
うんうん、
役者の仕事って考えるってことだよ。
素晴らし
いですね。どれだけ、うん、その作品についてだとか、うん、そのセリフの解釈だとか、 その人物についてどれだけ考えられるか、
うん、
うん、
おっしゃる通りですね。
なんですよ、うん、そう。だから、
まあまあ、いろんないですね、うん、
なんかね、そうなんだよね、
まあ、役者が大事に
するパターンだよね。そういうのを、うん、分かってないで演じてるなみたいな作品を見てしまうと、うん、やっぱりがっかりするのね、うん、
そうそう、まあちょっと実写化、うん、まあ妻は小学生になるに関してはアニメの方がひどかったんで、実写の方はほぼできてたんで、
うん、
うん、その小学4年生が絶対、うん、だって小学4年生やもん、
うん、
うん、10年前に死んだ妻じゃないんだもんだって絶対。だからそういう題材として向いてない、
うん、
孤独のグルメは向いてるんですよすごく、
うん、
非現実的なことがないので、
うん、
とにかく飯食ってうまいっていうさ、
うん、
うん、あれはもう火の打ちどころがないっすよ、
うん、だから名探偵コナンとかもね、あれも実写化は向いてないし、
う
ん、
そうそうそうそう、
若返りっていうのがまずもう大無理だからさ
そうそうそうそう、まずそうそうですよ、わ、
うん、
かりやすいですね、名探偵コナンは不可能です、
うん、
っていうことだよね。
やられたところで見たいかっていうと見たくないです。
うん、そうそうそう、でもあれもだからやるって言い出しかねないんで
、うん、いいよあれはいいの、ああいう二次元、うん、だってもう麻酔銃撃たれて口も動いてないのに、うん、なんかね心が説明してる風になってるじゃん、うん、はいはい、もうあれはもうお約束として誰も眠ってるのに、うん、心が喋ってないっていうのに誰も気づかないっていうのは、
うん
うん、おかしいじゃん、まず、
まあ、そこはね、
うん、
そういう小さいところは、
うん、
後ろ向かせるとかいろいろやりようはあると思うんだけど、
あるけどもう不自然すぎるわけよ。
それ以前の問題ですよそれ以前の問題で、その大人のはずのね、
うん、高校生が
彼がだから子供になってるっていう時点でもう、うん、ナッシングだからさ、もうナンセンスだからそこで、
うん、
それを実写でやられたとして、どんなに上手いし、うん、役者が子供の役者がうまくやろうとも、
うん、
まあ、すごい演技力だねで終わる話で、
うん、
そこに感情移入やっぱできないんですよ。
そうだね、
うん、そうなのでやっぱ向いてないと言えるでしょうね、
うん、
うん、そう、あとはねアニメとか漫画とか特にアニメと実写の違いをよく理解できてない人が作っちゃうと失敗するっていう例が、
うん、
あれですね、わかりやすいのはカウボーイビバップですね。ネットフリックスでカウボーイビバップのオープニング、あの影絵のオープニングですね、
うんうん、
あれ実写版でもやったんですよ、
うん、
まず一番大切なことは僕重力だと思うんですよ、
うん、
アニメとか漫画っていうのは、
うん、
重力を無視することができるんです、
うんうんうん、
そうだから軽快な動きとか重力を無視したような動きっていうのが、
うん、
こうテンポよく作り出すことができるんですね、
うん、
そうだけど実写でそれ同じことやろうとすると、
うん、
残念ながら実写の世界では 1G の重力がかかってるんですよ、うん、
軽快な動きではないと、
そうもっさりもっさり動いてしまってあれすごく軽快なリズミカルで軽快でテンポのいい動きっていうのが、
うん、
肝だったりするんですよ、オープニング
音楽にマッチしててかっこよかったんだよね。
そうそうそうそうそう、
うん、
あれは実はすごく不自然な動きなんですよ、よくよく考えると。
そうですね、
それはなぜかというと重力無視してるから、
うん、
あんな軽快な動きは実際はできないんですよ、
うん、
そう重力があるんで、
うん、
でも実際に 1G の重力下であれと同じことをやろうとしたらすごくもっさりした映像になってしまうんだということをネットフリックスが見せてくれた、
うん多分その原作へのリスペクトを込めて、
うん、
そういう風にしたんだろうね。
そういうことですよね、
うん、
そうだから重力の存在、出来上がった映像
を見てさ、ダメだこりゃってなんなかったのかね、うん、
だからね重力があるってことを分かっていれば、
うん、
同じアプローチにはしないはずなんだけど、
重力があるってその分かっていようがいまいが出来上がった絵を見て、
うんうん、
それがこうスタイリッシュかどうかを判断する能力があるかないかだと思うんですよ、う
もう出来上がったらもうスケジュール通りに行くしかないから変えてる暇とかなかったんでしょうね。
なんかやだね、そういうしがらみって。
まあね、
うん、
アニメーションって全ての動きをコントロールすることができるんですよ、
うん、
要は人間の意識外の動きですね、
うん、
例えば風になびく髪とか、
うん、
同じく風になびく衣類ですね、
うん、
ジャケットの裾とか、
うん、
そういうところまでコントロールすることができるんですよ。自分の意図したところをひらひらっと回せることができるんですよ、
うん、
だけど残念ながら重力があるので、
うん、
マントをつけた男がファサーっとこう高いところからダイブして落ちたとしても降りたとしても、
うん、
その意図した通りのマントのファサーという動きになってくれないんですよ。
でもさ、それがダメって言うんであれば、うん、今 CG の技術が進歩してて、
うん、
CG で修正して、うん、ひらひらって動かしたいところを動かせばいいわけじゃん。
そうだね、それってアニメじゃねえの？それでやるんだったらもうアニメでいいんじゃないかって気がしない？
え、だってそれ言ったらスターウォーズだってさ、
うんうん、
CG いっぱい実写だけど、うん、CG いっぱい駆使してるわけじゃん。
まあそうだね、
うん、
まあ、スターウォーズはちょっと違うんで置いといてとしても、やっぱ漫画のアニメ化実写化、うん、まあもうオチを言っちゃうと、やっぱりその向いてるものと向いてないものがあるっていうところなのかな、
うん、そうだね、うん、
で向いてないものが圧倒的に多い、
うん
うん、でその向いてるものと向いてないものを判別する方法というか判別する指標みたいなものって、その非現実なものが、うん、非現実的な部分っていうのがどれぐらい受け入れられるのか、受け入れられる度合いが高いか低いか、
うんうん
うん、っていうところになってくるのかな、
うん、
うん、だから例えばガンダムとかさ、
うん、
18メートルの巨大ロボットが地上に立って歩いて動いて戦うっていう話は、やっぱり非現実がでかすぎるんだよね、
うん、
でもボトムズぐらいだったら3メートルとか4メートルぐらいの二足歩行ロボットが出てきて戦うとかっていう話だと、まあなんとなく受け入れられる、
うん、
度合いが少し近くなるというか、
そうね、うん、
うん、受け入れられる度合いは高くなるというか、
うん、
っていうその辺の塩梅と CG やら何やら技術的な問題、
うん、
その重力をどれだけ表現できるかっていうところ、
うん、
にかかってくるのかなっていう、あとは芝居、うん、役者がどれだけ分かってるか、
うん、
っていう要素で決まってくる気がする。
そうね、うん、
うん、だから大体は妻小学生になると名探偵コナンと、
うん、
カウボーイビバップのオープニング、
うん、
この3つで大体説明がつくんじゃないかなという気がしてますね。
うん、俺が考えてたのね。そんな理論的に考えてると思わなかった。
いやいやいや、俺このネタを選ぶ時からロジカルにずっと考えてたよ。
加藤さんってただ毒舌のひどい人かと思ってたけど。
なんでやねん。いやいやいやいやいや。ね、そうそうそう。で考えてたの。で、そう考えてたの、もともと。
うん。
で、その話をしようと思ったら変な、ね、ゲームハードの話とかさ。なんかよくわかんねえ雑談ばっかりになっちゃってさ。そうそうそう。そう。ねえ。
なんだろうね、
うん。
このお話をしようとすると邪魔が入るんじゃないのかね。
そうそうそう。ねえ。ねえ、なんか台風とか地震とかでさ、これ、この話もなんか途中でニュースに切り替わったりしてさ。絶対オンエアされないみたいなね。
怖、
うん、
これ録音してたデータが飛んでたりとかね。
そうそうそうそう。なんかでも実写向いてんのか、うん、漫画ってなんで漫画かというと、やっぱあれだからな、非現実の度合いが強ければ強いほど面白かったりするからね。
まあそうね、うん、
異世界転生ものとか今流行ってるけど、異世界転生ものってそうだもんね。
だって現実で見れないものが見たいっていう欲はあるじゃない。
そうそうそう、
うん、こういうのがあったらいいなみたいな空想ってあるからさ、そういうのをこうね、可視化してくれるのがやっぱり漫画だから。
うん、そうなんです
よ。あとは作家さんがね、うん、描きたい物語があるんだけれども、その人は絵が得意だから絵で表現しているっていうことだとは思うんだけどさ。
そうね、
うん、
流行ってるものを、まあ、ずらーっと見渡してみると呪術廻戦とか、
うん、
あとはワンピースドラゴンボール、
うん、
あと鬼滅の刃もそうか、
うん、
全部やっぱファンタジックな要素その世界観から作っていかないといけないので、
うん、
やっぱり実写化するとなるとやっぱ考えちゃうよねやっぱね向いてないんじゃないかな、ね、題材として、うん、逆にだからあの足立満さんのさ、
うん、
あのタッチとかさ、
うん、
あのいわゆるスポコンもの、
うん、
スポコンものは題材的には向いてるんじゃないかという気がするんだけど
スラムダンクとかでも
スラムダンクもそうですねそうそうそう、うん、だけどスポーツものってさスポーツって作った茶番って作ったものってやっぱ茶番臭くなっちゃうじゃない、
うん、
スポーツ中継をみんなが見るのはそこに誰もが見たことがないドラマが今から発生するからでしょ
そうそうそう結果がわからないっていうか、うん、
そうそう、
うん、
そこに予定調和なんかないわけですよ、
うん、
だけどドラマとして作る以上はそこに必ず予定調和が入ってきちゃうわけスポーツものって、
うん、
そう、それを手放しで喜べる楽しめるものになるかどうか、
うん、
っていうとやっぱり作る側としては向いてんのかなっていう気がするんだけど、
うん、
その予定調和を楽しめるほどのある意味成熟した人たちがどれぐらいいるかっていう、
そうね、
それだったらオリジナルの方がいいんじゃないのっていうさ、
うん、あと、
うん、もするしね、
足立満さんの作品とスラムダンクに関しては作者の独特の雰囲気があるお話なので、うん、でそれが味になっているので、はいはい、なかなかそれを実写化してそれを表現するっていうのは難しいと思う。
単純にキャストだけ合わせて、
うん、
野球の格好させて、
うん、
バスケの格好させて、うん、撮るだけなら多分一番楽よ。
まあね、
そうそうそうそう、ガンダムとかモビルスーツとか用意しなくていいし、
うん、
うん、CG いらないし、
ただ作るだけで言ったらそうね、うん、一番楽だと思うよ。
そうそうそう、ただ
けどその実写化がどう表現するかっていうので、うん、一番苦労する作品だよね。
そうそうそうそうそう、どうしてもその 2D で情報を間引いてそのディフォルメされてるじゃないですかキャラクターが、
うん、
だから受け入れられるってとこもあるしね。
うん、そうだね、うん、
うん、VTuber が受けてる理由っていうのもそうだからね。
あ、
情報が極端に間引いてあるからだからね。で、難しいこと言わない、楽しいことしか言わない。
あー、なるほどね。
だからもうちょっとしたらさっき言った通りで、
うん、
是か非かといえば非の方が多いかな、うん、という気がします。でも、ね、向いてる作品っていうのも、うん、まああるんですよね。あるにはある。
うん、うんうん、
だからそれをさっき言った通り、その何、原作の中に非現実がどれぐらい含まれてて、それをどれぐらい受け入れられるかっていうと、
うん、
あとは重力の存在をどれだけ、実写化する側が重力の存在をどれだけ考慮に入れてるか、
うん、
で足りない部分をどれぐらいの CG とか特撮で補えるのか、
うん、
あとは役者ですね。役者がどれぐらい分かってるか、
まあ、役者というかその関わる制作に関わる人がどれだけその理解しているかというか、実写として表現する上でどういう魅力を出すのかみたいなところをちゃんと分かってないとうまくいかないよっていうことだよね。うん、
そうですね。絵をそのままトレースして実写にすればいいということではなくて、
うん、
実写化するにあたってアレンジしなきゃいけないということですよね。
うん、
それを正しいアレンジができるかどうか、変換ができるかどうか、お芝居もそうだし、
うん、
お芝居もその読んだまんまをやっちゃダメで、
うん、
うん、どれぐらいのテンションでやるべきなのか、いつものようにアニメ芝居していいのかどうなのかっていうところ、
うん、
それを自分一人だけではダメで、その共演する人すべてがうまくその情報を共有できてるのかどうかっていうところ、
うん、
実際に、まあ、読み合わせとかあるだろうから、そこで話し合いできればいいんだけど、
うん、
実際プロの現場を知ってる我々からするとね、ベテランにそういう意見とかできないので、
うん、
うん、そういう意見の共有ってなかなか難しいよね。
そうだね、うん、
うん、そう、なのでみんなが偶然同じテンションで同じ理解で同じ作りになれば、きっとその作品は幸運な作品になるでしょう。
うん、
役者に関してはね。 その全ての要素が揃えば、うまくいく実写化と、いうことになるんじゃないでしょうか。
うん、
うん、と僕は思います。
いやー、どうすか、なんか、
うん、
こんなに論理的に分析してると思わなくて感服いたしました。
ごめん、なんか面白いこと言う面白いこと言えばよかった。
いや、珍しく、うん、真面目に語るなと思って。
いやいやいやいやいや、考えたよ。いや、実はさ、4回目に宇宙人にさらわれた時にね。
はい。
なんで。
それはここの話じゃないぞ。
そうなんですよね。石板があってさ、うん。ねえ。いや、いいですけど、あれなんすかって聞いたんですけど。うん、どう実写化について。
え、いや、もうお見それしました。
なんじゃそれ。なんじゃそれ。でもそうだよね、そういうことしかないよね。
納得でございます。はい、
うん、だからカウボーイビバップのオープニング見てやとりあえずって感じかな、ネットフリックスの。、うん、あれがいい反面教師だよ。
でもそれ、うん、ビバップのそのアニメのオープニングもちゃんと見といた上で、
そうそうそう、見比べてみるといいよ。
いただかないとだからね。
うん、そう。で、あと名探偵コナンが実写化したらどうなるかなってのを想像する。
うん、
うん、それとあとは妻小学生なるですね、妻ショーの実写版のドラマと漫画原作とあとアニメ版を見比べてどうよっていうところを考えてみると、うんうん、答え出てくると思う。
う
ん、うん、ってとこですね。だからこれから漫画とかアニメを実写化しようっていう人たちはそれらを全部ちゃんと見て、
うん
うん、考えて実写化するのしないのってところを決断するといいと思う。重要なのはやっぱあと愛情ですよ、愛情。
まあ一番がそれが一番大事ですよ。
うん、金儲けを優先すると失敗するよね。
うん、
金儲けを優先するとそれらの足並みが揃わないので、
うん、
そう、原作をどれだけ愛してるかで愛情が思った上でそれらの条件を全部考慮に入れてそれを作り手のプロデューサーなり監督なりがちゃんと説明してみんなの足並みを揃える、
うん、
ってことですね。
だからその作品のその大元にあるのがみんなの愛でないとうまくいかないよっていう、う
ん、そういうことですね。
うん、
うん、そう、だからそこがおろそかになるとほぼ失敗する。
うん、
アニメとか漫画が実写化して成功してる例っていうのはほぼないですから、
うん、
もうほとんど9割ぐらいの確率で失敗すると、
うん、
デビルマンとかね。
ああ。
ドラゴンボールとかね、
うん、
っていうことですよね。まあ、そうですね、うん、
はい、
ってことですよね、うん、というわけで今日はやってやりましたね。やっと終えることができますね。
はい、成仏できそうです。はい、
アニメや漫画の実写化は是か非かということでお届けいたしました。
はい、
リスマに告知です。
はい、
はい、このコーナーは毎月一つの作品を決めて、みんながその作品をもうすでに鑑賞しているという体で月末4週目に、ああでもないこうでもないと作品について深く語り合うコーナーでございます。
はい、
ネタバレありでね。
うん、
今月のネタとしては5月はスターウォーズエピソード 1,2,3 と、
うん、
いうことになります。
はい、
まあ、見どころとしてはやっぱジャンゴフェット、
うん、
ジャンゴフェットの活躍かな。
ちょっと短いんじゃないですか。
まあね、ジャンゴフェットのさ、
うん、
いわゆるスレーブ1っていう宇宙船が出てきたの、うん、気づいた、
うん、うんうんうん、見た見た。そう
そう、あれジャンゴのさスレーブ1とボバが乗ってたスレーブ1ってあれ同じなんだよ。
知ってる。
そう、親から引き継いでんだよねあれね。
うん、あの船が出てきた時にあああれはって
そうそうそう
なるんですよ。
あのアイロンみたいなやつな。
うん、
そうで、実はボバフェット版のスレーブ1 と、ジャンゴ版のスレーブ1って色が違うんで、
うん、
色違いで両方ともバンダイからプラモデルが出てます。
へ
ー、でも再販はされてません。
うん、
で発売された当時、うん、あまりにも人気がなくて、
うん、
半額以下で投げ売りされてたんですよ。
ということは持ってますね。
両方とも持ってます。逃しません。
さすがですわ。
そう、持ってます持ってます。これは買えました、
うん、
今となってはレアだけどね、すごい、
うん、
スレーブ1かっこいいけどね。
作品について語ってよ。
いや、いいんだよね。まあ 作品についてはやっぱね、ジャンゴの活躍ですよね。
いやいやいやいや、うん、1、2、3ってまず誰のお話ですか？
1がジャージャービンクスで、
うん、
2がジャンゴフェットで、うん、3がグリーバス将軍ですよね。
まあ間違ってないかな。
間違ってないですよね。そうそうそう、だってジャンゴの役のテムエラ・モリソンさん、
うん、
が一番出てっかんね、あの中で。
う
ん、2からめっちゃ出てっかんね。あの1人何役だよみたいなさ。
そうだね。1
人そうそうそう、2、3でめっちゃ登場人物増やしてっかんね。
めっちゃ増やしてんな。
そうそうそうそう、
うん、
ね、下手したら主人公や。
ある意味そのギネス記録なんじゃないの？
わかんないけどね。な、一人何十万役、
うん、
ですからね。
ありえないよね。
ねえ、
ね、
すごいわ。
どういうことだろうと思った人は、うん、ぜひこの作品を見てみてください。
そうっすね。でバッドバッチに興味が湧いてくると思うんで、
うん、
ぜひバッドバッチも一緒に、
はい、
そしてキャシアン・アンダーも一緒に。
うん、
ってことでね、うん、5月はスターウォーズエピソード 1,2,3 やります。
はい、
はい、以上リスマに告知でした。
はい、
はい、エンディングです。
はい、
来週は音楽家ですね。
うん、
来週はミオさんです。
おー、はいはい、
MIO のミオさんね。
うん、
まあ、最近 MIQ になってるんだけど、ミクさんに変わってるんだけど。
なんでなんだろうね。
なんでなんだろうね。
うん、
なんかあったんでしょうね、きっとね。
うん、
僕らもミオさんの曲で育ってきた世代ですから。
そうですね、う
ん、ねえ、ヨドバシの歌知らん人いないやろ、多分。
ヨドバシの歌もミオさん？
そうだよ、ヨドバシカメラの歌。
へ
ー、そうそうそう、だから、
でもあれっていろんな人歌ってたりしない？
いろんな人歌ってる。
あーあーだよね、うん、
そう、ミオバージョンが一番有名。
うん、
やっぱ、うん、誰もがみんな知ってる歌手だよな、ミオって。
うん、
名前知らなくても絶対聞いたことはあるって感じだよね。
うん、そうだね。
うん、というわけでね、来週はミオさんの特集でございます。
はい
はい、というわけで、加藤光とユノッチのリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはlistan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページには、本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、さまざまな理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度おいしい内容となります。ただし、さまざまな事情で音楽と楽曲は流れませんので、ご注意ください。
またラジオ成田にて毎週月曜日の24時台から再放送もありますので、再放送が聞ける方は聞いてみてください。
はい、
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、お願いします。この番組はナレーション、イベント、司会等のお仕事を受けたまわります、プラン B の提供でお送りいたしました。それではまた
来週。